天におられる父なる御神様、今朝も見舞いに一同が集うことが許され感謝申し上げます。罪人の私たちにキリストをお与えくださり、十字架による罪の許しが与えられました。ただキリストのゆえにあなたの皆を賛美するものでございます。コロナ禍にありますが、この疫病も永続するものではないことを覚えます。どうかコロナ禍の影響で今疲弊して苦しんでいる人たちに慰めが与えられますように、このひとときの苦しみを耐え抜くことができるようにしてください。コロナ禍を通して世界中に大小の絶望が与えられましたが、私たちは永遠なる神の御言葉が与えられていますこと、今日も覚えることができるように心を整えさせてください。世界中の教会で持たれる礼拝が祝されますように。また今教会に向かっている方がいらっしゃいましたら、どうか速やかにお届けください。礼拝後の教会総会にもあなたの顧みが豊かにありますように。どうぞ立てられし奉仕者一同をどうか強めて豊かに用いてください。どうぞ礼拝におかれまして、キリストが真ん中におられ、どうか神様のご栄光が表される礼拝としてください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。では聖書を拝読いたします。本日はマタイによる福音書12章22節から32節です。新共同訳聖書の新約聖書22ページをお開きください。その時悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪揉めだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。またまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らう者は許される。しかし聖霊に言い逆らう者はこの世でも後の世でも許されることがない。ここの聖書箇所から主イエスに降参と題して説教させていただきます。漫画とかアニメに興味がない人でも気 鬼滅の刃というアニメの映画が記録的大ヒットを飛ばしているのをなんとなく知っているかと思います。今年中にその続きの話が公開されると聞きまして、実は今から気になっています。まあ、この話は一言で言えば鬼狩りの活躍を示した物語です。人間を襲って食う鬼を退治する精鋭たちが個性豊かに描かれます。かたや登場する鬼たちも個性豊かです。鬼はその強さによって何とかの1、何とかの2、何とかの3などと数字でそれぞれが順位付けされています。この鬼たちには頭に匹敵する始祖の鬼がいて、皆その支配下にあります。この鬼たちも始祖の鬼ももともとは普通の人間だったという設定です。鬼に噛み殺された人は鬼になってしまいます。しかし鬼の中には鬼になることを自ら選んでしまった者もいて、それぞれの持つ悲しい背景も心に突き刺さってくるものでした。鬼の姿は人間の傲慢さ、歪んだ人格、恨みつらみ、悲しみなど人間の罪が表されているように私は感じます。また鬼の力に自己実現を図ろうとする人間の無知や弱さも伝わってきて、そういう点がとても面白いと思いました。さて、悪霊の頭ベルゼブルという名前が出てきました。その実態を証明することはできませんが、旧約聖書に出てくる異教の神バールゼブブという名前がなまってベルゼブルになったのではないかという見方が主流です。それは覚えなくてもいいことですけれども、要は聖書において悪霊は偶像礼拝と密接に関わっていることです。イスラエルの民から見たら異教の神々は偶像です。その偶像に捧げ物をして拝むのは偶像礼拝です。イスラエルの民を荒れ野の大変な旅路の中から守り導いてきた誠の神をないがしろにする行為です。バールにしても偶像の神の正体は悪霊であるとみなしています。人が悪霊に憑かれるのは偶像礼拝が入り口になっているとみなされていました。偶像礼拝をすることは律法に抵触する代表的な大きな罪です。律法以前に神が示した十戒にもある私以外の何者をも神と拝んではならないという黄金律を破ることです。人が悪霊に憑かれるとどうなるかが福音書などに書かれています。冒頭の22節にもあるように、その人は口が聞けなかったり目が見えなかったりしました。また凶暴になったり床に転げ回ったり尋常ではない在り方をしている人たちを悪霊がついているのだと考えていました。そのような症状が生まれつきある人はその人の親やそれ以前の世代の血筋の者が律法違反など何らかの罪を犯したからこのようになっていると一般的に捉えられてきました。無論現代では医学的根拠からこれらを病気による症状として科学的に捉えます。 現代医学でも完治できない不可逆的な病気が多くあります。けれどもイエス様は到底我々には不可能な見業を行い、病を完治させ、神の恵み豊かさを皆に示したのですから、彼に対して最高の賛辞である言葉が口々から出てくるのです。群衆が発したダビデの子とは救い主メシアの称号です。人々はイエス様の中に神のご支配を感じ取り始めました。癒された人を目の当たりにして、神の原輪をイエス様の中に見たのです。この人こそまことにダビデの子かもしれないと大勢の人々の心に光が差し始めた時、この男は悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊を追い出しているのだと水を差す発言が飛んできました。それを聞いた人々は凍りつき、どん引きしていたと思います。ユダヤ人が口に出すのさえはばかるベルゼブルの名を公然と発し、イエス様を呪うからです。ファリサイ派の人たちはイエス様がダビデの子と称賛されたのを非常に苦々しく感じていました。またイエス様が群衆からますます良い印象を持たれていることはファリサイ派にとって都合が悪いのです。そしていろいろな手を使ってでも民衆からイエスを切り離さなければならないと考えました。その結果、彼らの口から出てきたのがこの言葉です。神の御業でなければ成し得ない事柄に対して、悪霊の頭のカードを持って貶めようとするのです。ベルゼブルを持ち出すファリサイ派の方がよっぽど悪霊の仲間に見えてしまいます。民衆から尊敬を集めるファリサイ派の人たちの心の闇が見えます。仮にイエス様が悪霊の力に頼っていると真面目に彼らが心配しているのだとしたら、彼らはベルゼブルではなくて彼らのボスである大祭司などと逐一公正な議論をしたでしょう。イエス様もこれに関しては黙っていません。彼もファリサイ派のやることなすことを見通した上で指摘します。実はこのファリサイ派ではその教え子たちも悪霊に取り憑かれた人を解放させてあげようとして悪霊払いを試みていることが過去にありました。そして彼らが悪霊払いに成功することがあると、それは神の霊による技であると神を称賛しているのでした。かたやイエス様ご自身が同じことをするとベルゼブルの力によるのだと平然と言ってのけるのです。このようなとんでもない屁理屈はやがて彼らの教え子たちから矛盾と偽りを指摘されることになり、言った彼ら自身の問題として自らに返ってきて恥じるであろうと言われるのです。イエス様によって神の国が人々の前に訪れました。我々人間が救いを必要としているのを当に見越して、神様の方から向こうからやってきてくれたのです。しかしそれをファリサイ派が イエス様の前に立ちはだかり、民衆の関心を遮ろうとするのは神に敵対しているのと同じことです。そういう意味でファリサイ派は神に対してとんでもない過ちを犯していることに気がつかないのです。イエス様に関心を持って近づこうとする人たちのことを本来誰も邪魔をしてはいけないのです。ところでイエス様は神の国の訪れを人々に宣言しただけでなく、信じる者がイエス様ご自身とどのように関係していくか暗に述べています。29節にある、まず強い人を縛り上げなければ奪い取ることはできないだろう、まず縛ってからその家を略奪するものだという表現は意味深です。ここは悪霊払い、悪霊を追い出すことが表されているとの解釈を示唆しているものが多いです。しかしそうすると家財道具や家そのものの略奪をする意味が不明になるのです。イエス様ご自身とその仲間たちは強盗になってしまうかのようなおかしさが残ります。あるいはイエス様とその仲間たちが鬼狩りならぬ悪霊退治を目的としているかのように歪小化され、本来のメシアの働きを表しません。そこで私は29節を悪霊の追い出しとは別の解釈をしました。この強い人とはイエス、主イエスご自身のことであり、この家は神の国を象徴していると考えます。神の国が訪れた時、人々はここぞとばかりに神の国に入ろうとします。そして人々は天にある神の恵みである価値ある宝を目の当たりにし、その家の主人であるイエス様を縛り上げ、天の宝を略奪するように手に入れたというわけです。外国の映像で見たことのある暴徒化した市民がお店の商品を略奪するイメージに少し近いかもしれません。決して品がいいとは言えない仕方ですが、我も我もと神の御国に入れていただきたい一心の人々が世界中にいるのです。これら皆神の救いを必要としている人々です。神様の気前の良さに私たちは驚き怪しむかもしれません。だからといってファリサイ派がしたようにイエス様を遮ろうとすれば、神の国に入ろうとしている人々の邪魔をして追い散らすことになるのです。まず縛ってからと強調されるのは、イエス様ご自身がやがて縛られて逮捕されていくことの意味であり、十字架刑の付箋だと考えます。この十字架刑はイエス様において実現しなければならないのです。そして神の国を示された私たちはキリストとつなげさせていただくのです。ファリサイ派や自分の家族や誰でもなく、十字架のキリストと関係させられることの大いなる予告をここで与えられているのです。それは私たちにとってこの上ない喜びなのです。私たちは イエス様と神様との関係が分からず、十字架の意味が分からない無知の時に犯した罪は全て許されますけれども、私たちは誰一人として神を汚すことなくキリストに触れることはできません。そのことを承知くださるキリスト自らが私たちのために取りなしの祈りを神様にしてくださっていて、その祈りを持って守りのもとに置いてくださっていることも覚えることです。そして私たちは十字架のキリストとの関係において罪がすっかり許されたものであることを確信するべきです。その神の豊かさに心を向けて着目することです。私たちは聖霊に言い逆らうどころか、聖霊に感謝する中に置かれているのです。ですから私たちは他人のこともそうですが、自分自身で聖霊との関係について否定的なことを言ってはいけないのです。それは神お一人のほか誰も判断することはできないからです。そして神の国が栄光のうちに来るかの世でも、私たちは神の許しを完全な形で享受することが約束されているのです。今不完全な私たちであっても、それは決して悲観することではありません。私たちはキリストによって罪許されたことを信じて神様にお祈りをしていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの大いなる御名を賛美します。キリストの十字架によって私の罪をあがなってくださったことを感謝して受け取るものでございます。私たちが諸霊による惑わしの声に邪魔されず、キリストの許しの中で生きるものとさせてください。どうか一人でも多くの方がキリストによる御救いに預かることを得させてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。